17章。夜にニコデモを教える。ヨハネ2章23節から3章21節。章の内容。イエスはニコデモに話す。再び生まれるとはどういう意味か。イエスは西暦30年の杉越の祭りでエルサレムにいる間、目覚ましい印、つまり奇跡を行います。その結果、たくさんの人がイエスに信仰を持ちます。パリサイ派の人で、ユダヤ人の高等法廷サンヘドリンの一員であるニコデモも心を動かされます。そしてもっと学びたいと思い、暗くなってからイエスを訪問します。誰かに見られて、ユダヤ人の指導者たちからの良い評判を失ってしまうのを恐れたからでしょう。ニコデモはこう言います。ラビ、私たちは、あなたが教師として神の元から来たことを知っています。神が共にいない限り、あなたがするような印は行えないからです。するとイエスは、神の王国に入るには、再び生まれなければならない、と話します。ヨハネ3章2、3節。でも、人が再び生まれることなどあるでしょうか？ニコデモは、母親の腹にもう一度入って生まれてくることなどできません、と言います。ヨハネ3章4節。もちろん、再び生まれるとはそのような意味ではありません。イエスは、水と聖霊によって生まれなければ、誰も神の王国に入ることはできません、と説明します。ヨハネ3章5節。イエスはバプテスマを受けて聖霊が下ってきた時に、水と聖霊によって生まれました。その時、これは私の愛する子、私はこの子のことを喜んでいる、という天からの宣言がありました。マタイ3章16、17節。神は、イエスが天の王国に入る希望を持つ、聖霊によって生み出された子になった、と宣言したのです。後に、西暦33年のペンテコステにおいて、バプテスマを受けた他の人たちに聖霊が注ぎ出され、その人たちも神の子として再び生まれることになります。ニコデモは、神の王国についてのイエスの話をなかなか理解できません。それでイエスは、自分が果たす特別な役割についてさらに説明します。モーセが荒野で蛇を竿に掲げたのと同じように、人の子も掲げられなければなりません。彼を信じる人が皆、永遠の命を受けるためです。ヨハネ3章14、15節。ずっと昔、毒蛇に噛まれたイスラエル人は、生き延びるために銅の蛇を見なければなりませんでした。私たちの場合は、罪と死から救われ永遠の命を得るため、神の子に信仰を抱かなければなりません。この点でエホバがどのように大きな愛を示しているかを強調するため、イエスは次のように話します。神は自分の一人子を与えるほどに人類を愛したのです。そのようにして、彼に信仰を抱く人が皆、滅ぼされないで永遠の命を受けられるようにしました。ヨハネ3章16節。このように、イエスは伝道開始から半年ほど経った時に、自分は人類が救われるための道であるということを明らかにされました。さらにイエスは、神が自分の子を世に使わしたのは、彼が世を裁くためではないと話します。子が使わされたのは、人類に滅びを宣告して、世に不利な裁きをもたらすためではありません。むしろ、世が彼を通して救われるためなのです。ヨハネ3章17節。ニコデモは夜になってから恐る恐るイエスのところへやってきました。ですから、イエスがニコデモとの会話の最後で次のように言ったのは興味深いことです。さて、裁きの根拠は次の通りです。光、イエスの生き方と教えが世に来ているのに、人々は光ではなく闇を愛しました。邪悪なことを行っていたからです。悪を行っている人は光を憎んで光のところに来ません。自分の行いが暴露されないようにするためです。しかし、正しいことを行う人は光のところに来ます。自分の行いが神の意志に沿っていることが明らかになるようにするためです。ヨハネ3章19から21節。パリサイ派でイスラエルの教師でもあるニコデモは、この時にイエスから聞いた神の目的におけるイエスの役割について熟考するでしょうか。 それはニコデモ次第です。復習の質問。ニコデモがイエスを訪問したのはなぜですか？それが夜だったのはなぜでしたか？再び生まれるとはどういう意味ですか？イエスは世を裁くために来たのではないとはどういう意味ですか？